通告に従いまして一般質問させていただきます。大項目1点目、ヒグマ出没時における市民生活および学校の安全対策についてお聞きさせていただきます。近年全国的にクマの出没が相次ぎ、住宅地や通学路周辺だけでなく中心市街地でも目撃情報が増加しており、報道でも毎日見ない日はありません。北海道内においても人的被害を伴う事案が発生しており、山にいるものという従来の認識だけでは対応できない状況になってきていると感じております。昨年の定例会においても他の議員より改正鳥獣保護管理法への対応について議論が行われ、緊急重量体制の対応や決定プロセスの検討を進めるとの答弁がありました。先日の市政執行方針においてもヒグマ対策の強化と市民安全の確保について述べられております。一方で制度創設から一定期間が経過する中、実際に生活圏へのクマ出没した際において市として迅速かつ実効性のある対応が可能であるのか、また特に通学路や学校周辺への出没時における子どもの安全確保についても危機管理体制が重要であると考えております。また私としてはクマ出没後にの対応だけではなく、生活圏へのヒグマを近づけないための予防的な取り組みも重要であると考えております。そこで中項目1点目、緊急重量対応と市民への情報伝達体制についてお伺いいたします。改正鳥獣保護管理法により市町村長判断による緊急重量制度が創設されました。しかし実際には住民避難、通行規制、発砲時の安全確保、警察との連携、領有会との役割整理など、極めて高度な対応が求められる制度であると認識しております。また現場関係者からは制度上の手続きや安全確認に相当の調整が必要となるため、実際の緊急対応において迅速に運用できるのか不安の声もあります。そこで3点伺います。1点目、市政執行方針では市民安全確保のためヒグマ対策強化に取り組むとされております。近年は市街地や通学路周辺への出没も全国的に増加している中、今後市としてヒグマ対策をどのような危機管理課題として捉え市民安全確保に取り組んでいくのか、市長の見解をお伺いいたします。2点目、国のガイドライン整備を受け市として現在どこまで対応が進んでいるのかお伺いさせていただきます。3点目、緊急重量を実施する際の判断主体、指揮命令系統、警察との役割分担をどのように整理しているのか伺います。以上3点についてお伺いいたします。続きまして大項目1、中項目2、通学路及び学校の安全対策について。通学路及び学校周辺への熊出没の対応は子どもの安全性確保において非常に重要であります。熊が通学路や学校周辺に出没した際、保護者への不安は極めて大きく、子どもの安全確保が最優先であると考えております。一方で登校見合わせ、集団下校、保護者送迎、部活動の対応など状況ごとに迅速な判断が求められると考えております。そこで通学路周辺にクマが出没した場合、教育委員会としてどのような基準で対応判断を行っているのか伺います。続きまして大項目1、中項目3、有害鳥獣対策の担い手確保についてお伺いさせていただきます。6月1日に有害鳥獣対策における地域おこし協力隊が留萌市に赴任したと承知しております。全国的にクマ出没対応が課題となる中、現場対応いただいている担い手不足や領有会の高齢化も大きな課題となってくると思います。そのためこの分野での地域おこし協力隊の配置については単なる補助的業務にとどまらず、将来的な地域の担い手確保の観点も重要であると考えております。そこでまず地域おこし協力隊にどのような役割を期待しているのか、市長の見解をお伺いさせていただきます。大項目2点目、原油資材価格高騰が市民生活及び公共施設運営に与える影響について。中項目1、原油資材価格高騰下における行政運営について伺います。近年世界的な物価高騰に加え、現在のアメリカとイランをめぐる中東情勢の緊迫化により原油価格や物流コストの上昇が懸念されております。また留萌市において今後予定されている大型公共事業においても建設資材価格高騰やエネルギーコストの上昇により影響を十分に注視していく必要があると考えております。 留萌市において今後の国際情勢次第ではさまざま分野で影響が拡大する可能性があることから、留萌市として現在の中東情勢や原油価格高騰が今後の自治体運営や市民生活に与える影響についてどのような認識を持っているのか、市長の見解をお伺いいたします。以上で1回目の質問とさせていただきます。
答弁を求めます。市長。
宇川議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、ヒグマ出没時における市民生活及び学校の安全対策として、中項目1点目、緊急重量対応へ対応と市民への情報伝達体制についてとして、ヒグマ対策をどのような危機管理課題として捉え、市民の安全確保に取り組んでいくのかというご質問でございますが、近年、全国的に深刻化しているクマの出没問題は、本市においても深刻な課題であり、人間の日常生活圏におけるヒグマの出没は、市民の生命に直接的な危害が及ぶ可能性のある緊急事態であるものと認識しているところでございます。市民の安全確保に向けた対策につきましては、地元猟友会のご協力をいただきながら、箱罠を用いた個体数調整の継続と、パトロールや監視活動による追い払いや駆除の実施により、ヒグマの日常生活圏への侵入抑制を図ってまいります。あわせて市民に対しては、人間の生活圏にヒグマの生息域が迫っていることの認識を促し、生ごみ等の適正管理の必要性や、野外活動時の注意事項など、ヒグマとの付き合い方について啓発を図ってまいります。また、実際のヒグマの出没時に備え、留萌警察署、猟友会及び北海道留萌振興局との情報交換や訓練等を通じ、連携の強化を図り、効率的な避難体制の確保と、ヒグマ排除方法の確立を進めるとともに、市民に対する速やかな出没情報提供手段の充実について検討を進めてまいります。次に、国のガイドライン整備を受け、市としてどこまで対応が進んでいるのかというご質問でございますが、市では本年5月、国の緊急重量ガイドラインを基盤として、各自治体の先行事例も参照しながら、関係機関との協議や庁内での検討を重ね、緊急重量対応マニュアルを策定いたしました。本マニュアルにより、緊急重量実施時の役割分担を明確化したところであり、今後は実効性を高めるべく、シミュレーション訓練や関係団体との協議を通じ、継続的な見直しと充実を図ってまいります。また本年度予算により、緊急重量に従事する皆様の安全を担保するための保障保険への加入をはじめ、現場対応に必要不可欠な資材、消耗品及び各種装備品の調達を順次進めているところです。次に、緊急重量を実施する際の判断主体、指揮命令系統や警察等との役割分担をどのように整理しているのかというご質問ですが、緊急重量実施の判断は、留萌市においては最終的に市長である私が決定いたしますが、前段として現場、それと町内本部にそれぞれ責任者を設け、速やかな連絡体制を整備した上で、現場での留萌市および関係機関の協議、現場から町内本部への上申と決定のプロセスを想定しております。また、各関係機関との役割分担についてですけれども、今回策定した緊急重量対応マニュアルにおいて、緊急重量実施判断に向けた現場協議に参加していただくほか、留萌警察署には周辺パトロール、交通整理など、周辺住民の安全確保に関するご協力をお願いしており、猟友会は捕獲に関する専門的な知見の提供、重量の実行、留萌振興局は市への支援、職員の派遣など、 各機関にご理解をいただいているところでございます。なお、今月末にはこれら関係機関との合同訓練を実施する予定です。この訓練を通じて、さらに連携を強化するとともに、問題点の洗い出しを行い、マニュアルのアップデートを図ってまいりたいと考えているところです。次に、中項目3点目、有害鳥獣対策の担い手確保として、地域おこし協力隊にどのような役割を期待しているのかというご質問ですが、今回の募集については、有害鳥獣の駆除・防除活動を主軸に、ジビエ利用に関する活動、SNS 等を用いた情報発信に関する活動、その他、地域活性化に関する活動を役割として挙げたところです。市ではこれまでもヒグマをはじめ、アライグマやエゾシカなど、多くの個体を有害鳥獣として駆除してまいりました。人間生活を守る上で、駆除は必要不可欠なかつ有効な手段です。一方で、私たちは常に人間の都合で有害鳥獣として扱い、その命を奪っているという厳粛な事実を忘れてはならないと考えております。そのため、その命を可能な限り有効活用していくことは、私たちの責務であると考えており、有効活用してすることが望ましいことから、これまでも猟友会の協力のもと、エゾシカやヒグマの食肉利用を行っており、エゾシカは令和5年度から7年度にかけて、毎年各年190頭から220頭を食肉利用し、ヒグマについてもそのほとんどを食肉利用としているところです。捕獲個体の状態により、すべての個体を活用することは現実的には困難ですが、今回、地域おこし協力隊として着任した隊員は、食品加工会社に勤めていた経験をもとに、少しでもいただいた命を無駄にしないという取り組みに共感しており、今後は駆除数の増加に加え、有効活用の取り組みも発展していくことを期待しているところでございます。次に、大項目2点目、原油資材価格高騰が市民生活及び公共施設運営に与える影響の中で、中項目1点目、原油資材価格高騰下における行政運営として、留萌市として現在の中東情勢や原油価格高騰が今後の市民生活や自治体運営に与える影響について、私がどう認識しているかというご質問ですが、市内各事業所の状況として、エンジンオイル、軽油、重油、梱包資材、塗料やシンナー、ニトリル手袋やマスクなどにおいて、入荷量の減少や遅れ、価格の上昇などの影響が生じていることを把握しているところでございます。市の業務においても、クリーンステーション塗装用の塗料やシンナーの入手が難しく、入手できた場合でも価格が従前の2倍以上となる見込みであることから、例年、町内会の皆様にご協力いただいている春のクリーンステーションの塗装については、やむを得ず中止をしたところでございます。一方で、5月末時点の市の公共施設の運営等に必要な物品の調達については、数量制限などの影響は生じていないという報告を受けているところです。私といたしましては、中東情勢や原油価格高騰が市民生活、自治体運営に与える影響、さらにはこれらに対する国の対応について、引き続き動向を注視するとともに、関係部局間で情報共有を図りながら、公共施設の運営や市民サービスに支障が生じないよう努めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
宇川議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目1点目、ヒグマ出没時における市民生活及び学校の安全対策の中で、中項目2点目、通学路及び学校の安全対策として、通学路周辺にクマが出没した場合、教育委員会としてどのような基準で対応判断を行っているのかについてのご質問でございますが、教育委員会では令和6年 7月に作成いたしました学校対応用として定めております熊出没対応マニュアルに基づき出没情報を市環境保全課や警察と共有をしながら児童生徒の安全確保を最優先に対応判断を行っているところでございます。このうち緊急対応の必要性の判断といった部分につきましてはマニュアルに示す複数の判断材料を総合的に勘案して決定をしており具体的には登校日かどうか現在もクマが出没しているか学校や主要通学路の近くでの出没か危害の発生状況頻繁な目撃か猟友会への対応状況などを確認し緊急性の有無を判断しているところでございます。その上で出没の時間帯や状況に応じて臨時休校や登校時間の繰り下げ警察、市、学校等による通学路のパトロール実施保護者連絡ツールによるメール配信保護者への送迎依頼集団下校の実施などマニュアルに定める対応を行うこととしてございます。教育委員会といたしましてはこのマニュアルに基づき関係機関と連携しながら危険性を総合的に判断し児童生徒の安全確保に万全を期してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
宇川議員。
はい、それでは、大項目1点目の中項目1から再質問させていただきたいと思います。でこちら、クマ出没時における市民への情報周知についてでございますけれども、クマ対応において、やっぱり住民への迅速な情報伝達っていうものはですね、極めて重要なものであると考えております。特に早朝だったり夜間だったり、通勤・通学時間帯においてもですね、情報伝達の遅れが重大な事故につながるものと考えております。市としてはおそらくホームページ、LINE、FM ラジオ等を活用して情報発信を行っていくのではないかなというふうに考えておりますけれども、一方でですね、出没時の情報提供手段の強化について情報収集を集めるとしていると思いますけれども、現在情報伝達体制においてこの課題として市はどのように認識しているか伺いさせていただきます。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。情報伝達手段になりますけれども、今議員おっしゃられた通り、まず FM モールですとかメール、それから最近ではこの公式の SNS の活用ですとか、LINE の公式アカウントというような形で、素早くこちらの方で伝達をすると。で、当然デジタル部門とアナログ部門の両方からという形にもなりますので、実際にクマが出没情報が出た場合、これは警察振興局それから猟友会と協力をしながらという形になりますので、当然ながら広報者の協力を仰ぐですとか、それとあとそこの地域の町内会の方にもご協力を仰ぐというような、いわゆるデジタルとアナログの両面から情報伝達をしていくというような方法を取るというふうに考えております。以上です。
宇川議員。
はい、ではですね、次緊急重量制度についてですね、制度上やっぱり可能であることと実際に使えるかどうかというのは別問題であるというふうに私は考えておりますけれども、市として現時点では実践可能な、体制が構築できている認識なのかお伺いさせていただきます。
都市環境部長。
緊急重量の関係になりますけれども、現在、国それから道からも指導がありまして、対応マニュアル等も作成しております。実際にこのマニュアル通りに動けるかどうかというところが当然ポイントになってきますので、今後はこのマニュアルに沿った実践的な訓練も必要になってくると思います。で、先ほどもご答弁させていただきましたけれども、市単独ということにもなりませんので、当然ながら警察それから振興局猟友会留萌市という形で、今月の末にですね、これは警察主導のもと、実際に訓練をやる予定となっております。そういう訓練をしながらですね、マニュアルの実 有効性、それから、まあ、直すところは直していくというような形で備えていきたいというふうに考えております。以上です。
宇川議員。
はい、分かりました。まあ、マニュアルが整備されているということなんですけれども、まあ、他市の事例ではありますけれども、緊急重量に備えて市役所内部に現地班だとか避難誘導班、または交通規制班、情報発信班など役割分担というものが今、各自治体で進んでいるというふうに僕は聞いております。で、留萌市においてもですね、緊急重量そのマニュアルの中にですね、庁内体制各部局の役割分担について整理されているものなのか確認させていただきます。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。現在今のマニュアルの中ではですね、留萌市の町内の中での部門を具体的に書いているところはまだありません。今のところ所管が、環境保全課になるんですけれども、まあ、環境保全課を中心とした動き、それから、まあ、車両等の必要性が出た場合は都市環境部内で、まあ、協力をしながら出ていくと。もちろんその中には警察車両ですとか、そういうところの協力も仰ぐという形にはなりますけれども、今のところまだ市全体という形にはなってませんけれども、まあ、これ今後ですね、まあ、訓練等の中で必要性が広報の部分に関してはですね、実はそういう協力を仰ぐという形にはなってくると思いますので、まあ、部を中心に動いていきたいなというふうに考えております。以上です。
宇川議員。
はい、先ほど申しました通り、緊急重量というのは、まあ、市長の判断で行われる制度であると思います。で、市長に大きな権限と責任が伴っております。まあ、その前提として町内の役割分担、指揮命令系統っていうものがこれが明確でなければですね、迅速な住民避難だとか情報伝達っていうのは僕は難しいんじゃないかなというふうに、考えてます。で、市としてですね、今マニュアルにそういった、横の連携というものが記載されてない中で、十分にですね、この対応ができると認識しているのか、さらなる体制整備が必要と考えているのか、市長の見解をお伺いさせていただきます。
市長。
はい、今担当部長からはそのマニュアルで組織の編成についてはまだという話がありましたけれども、地域防災計画ですとか、これまでの危機管理での、まあ、例えば災害対策本部を立ち上げた時の各部の役割分担がありますから、そういうものがベースになって、まあちゃんとマニュアルで位置づければ別ですけれども、その間はそういうものを参考にして組織を立ち上げて活動していくということが基本になると思います。
宇川議員。
はい、では先ほどですね、部長から答弁いただいた、答弁いただいたようにですね、本年6月にですね、緊急重量の訓練が予定されているということで聞いております。で、また、5月には緊急重量対応マニュアルが作成されたということで聞いておりますが、今回はですね、訓練においてどのような場面を想定してですね、何を重点的に検証するのかお伺いさせていただきます。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。まず訓練の中身についてはですね、これは実は警察の方でシナリオを作って、実際に熊が出没をしたと。で、その時にじゃあどういう対応をして緊急重量に向かうのかどうなのか、もしくは追い払いで済むのかと、そういうようなものをまず中身を知らせずに、振興局、猟友会、留萌市の対応をしていくという、かなり実践に近いような形の訓練をする予定となっております。まあ、そこの中でですね、初めてうまくいかない部分ですとか、それからここはこういうふうにした方がいいよねっていうのが出てくると思いますので、いわゆるシナリオに沿った訓練とはちょっと別の形で進める予定となっております。以上です。
宇川議員。
はい、で、緊急重量のマニュアルというものが、運営が可能で体制が整備できているということで答弁いただいたんですけれども、留萌市としてですね、その緊急重量のケースですね、どのようなケースを具体的に想定してマニュアル化したのかお伺いいたします。
都市環境部長。
こちらにつきましては、国、それから道からの指導もありまして、それに基づいて作っている状態であります。実際に、マニュアルに沿ってということで、 これはどういう状況でじゃあ緊急受領をやるのかということになりますけれども、これは当然警察との相談、それから猟友会の専門的な知見を持ちながら、実際に緊急受領ができるのかできないのか、そういうところを現場でまず判断をした中でですね、最終的には市長に判断していただくというような形になると思います。以上です。
宇川議員。
はい、今現在お聞きしている緊急受領の対応というのは熊が出没した際の対応が中心であると感じております。緊急受領に対する対応も重要ですけれども、市民の安全性の面からですね、今おっしゃった通り非常に難しいということで課題も多いと思いますけど、一方今北海道ではですね、ゾーニング管理について予防的な観点もですね非常に進んできております。まずヒグマと人間が共生できる環境づくり、これが非常に重要ではないかと思っております。現在北海道では僕調べた時点で約61市町村がゾーニング管理というものを行ってますけども、で本年3月にもですね留萌市において、ヒグマゾーニング計画が策定されたというふうに私は理解しております。でゾーニング計画ではですね、市街地をこう排除地域として位置づけてヒグマの侵入を許容しないとしております。一方で全国的にはですね、市街地への出没例も多く、排除地域へ侵入した場合ヒグマについてはどのような対応方針で臨む考えなのかお伺いさせていただきます。
都市環境部長。
今議員おっしゃられた通り、このゾーニングにつきましてもホームページ上で今現在公表をしております。こちらの方も道からの指導の下でですね、いわゆる4つぐらいの部分に分けて行っているんですけれども、実際はその一番コアないわゆる市街地に出た時の対応として先ほどから言っている緊急受領だとか、そういうものが出てきます。ただ、出てきた場所にもよりますんで、本当にケースバイケースになりますんで、ここは本当に専門家の意見を聞きながら対応という形になると思います。最近、今年もそうですけれども、実際に今のところ目撃されているのは、ゾーニングの中でもかなり端の方で、十分に例えば箱罠を仕掛けるですとか、カメラの設置ですとか、そういうことで足りる、周りの方にも、例えば件数が数件しかないものですから、直接そこにクマの目撃情報があったんで気をつけてくださいよというような広報ができるという今のところは状況になっておりますけれども、本当のいわゆるゾーニングのコアの部分の出てきた時に関してはケースバイケースにはなりますけれども、そういう対応になっていくのかなというふうに考えております。以上です。
宇川議員。
はい、私もそのゾーニング計画というものを拝見させていただいたんですけども、部長のおっしゃる通り北海道が示すような一般的なゾーニングの考えに沿った内容となっているのではないかと思います。一方でですね、例えば留萌市独自の重点管理区域だったり重点対策エリアというものがですね明確に示されてないように私としては感じました。市としては例えば学校周辺、主要通学路、市街地周辺、どの地域をですね重点的に管理してですね市民生活、児童、生徒を安全確保していく考えなのかお伺いさせていただきます。
都市環境部長。
ゾーニング計画につきましては、いわゆる本当に赤色で示している、排除地域というところに出てきたところ、ここだけがかなり重要なことになるのかなというふうに思っております。実際にここに出てくる可能性もあるわけなんで、その時に対して慌てないような形で、マニュアル等の必要性があるのかなというふうには感じてはおりますけれども、それ以外のですね、他に4つほど分けている、防除区域ですとか、それからコア生息地ですとか、こちらに関してはですね、本当に猟友会の方々と協力しながらですね、本当に追い払いですとかそういうことでも足りるのかなというふうに思っています。本当にちょっとケースバイケースという言葉が、適切かどうかはちょっと分からないですけれども、留萌市で今、 留萌市でもう留萌市だけがこういう形でっていうものはちょっと作っておりませんけれども、まあ、同国の指導のもとにですね、最低限の部分に関してはきちっと計画を作って対応していきたいなというふうに思っております。以上です。
宇川議員。
はい、今部長答弁にありました通りゾーニング計画で排除地域、防除地域、緩衝地帯、コア生息地域ということで設定されておりますが、留萌市としてですね、各地域の協会だとか、この区域についてですね、市民周知というものについて、市の見解をお伺いいたします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。まあ、先ほどもちょっと触れたんですけれども、この、まあ、排除地域に関しましてはやはり、人口も多いですし、当然ながらデジタルアナログ両方の 方面から、進めなければならない。それも緊急性のあるものというふうに考えております。ただそれ以外のですね、地域につきましては、先ほども言った通り、例えばそこの区域内、熊が目撃されたところに住まれているところが数件とかというようなパターンが多いものですから、そういうところには警察と協力しながら個別にですね、直接広報というか対応をお願いすることが可能になってきますので、そういう両面の使い方できちっと住民の方に情報を伝達していきたいなというふうに考えております。以上です。
はい、すみません。この計画というものがですね、例えば ICT を活用した、監視カメラだとかだと思うんですけども、あとは追い払い、などの環境整備というものが今回位置づけられているんですけど、これらの取り組みについてですね、誰が主体となってどのような頻度で実施していくのかをお伺いさせていただきます。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。現在ですね、その監視体制という形になるんですけれども、道からもいろいろな熊に関しては指導ですとか、それから支援があります。で、現在留萌市では、箱罠を4つ用意しておりますし、カメラにつきましては9台、そのうち、1台は無線で常時見れるようなものにしております。で、実際に今のところ割とやはり郊外のというか人のいないところでの目撃情報が ほとんどなんですけれども、その目撃情報に基づいて猟友会の方のご意見を聞きながら箱罠の設置、それから、カメラの設置をしながら監視をすると。で、大変ありがたいことなんですけれども、実は猟友会の方でも、カメラを持っていて、それで、気づいたところにそれを置いてくれているということもあります。ただ箱罠に関しましては、なぜその猟友会の方々のご意見ですとかを聞くのはですね、どこに設置してもいいというわけじゃなくて、逆にそれを置くことによって、熊をおびき寄せるようなことになっても困りますので、あくまでもいろいろな意見を聞きながら、ここであれば、置いてもいいよねというような形でいろいろと相談をさせていただきながらですね、監視等を行っています。以上です。
宇川議員。
はい、わかりました。続きましてですね、中項目の2点目、通学路上学校の安全対策についてお伺いいたします。学校教育委員会、市長部局、警察との連携体制は整っているものと、理解させていただいたんですけど、で、小中学校においては熊出没対応マニュアル整備されていると思うんですけど、先ほど、市としてお伺いましたけども、小学校や中学校単位での市街地出没や通学時間帯を想定した訓練や検証は実施されているのかお伺いさせていただきます。
教育部長。
はい、お答えいたします。学校に対しましては、今おっしゃったようにですね、マニュアル等を配布させていただきまして、注意喚起等を行っております。で、訓練等につきましては、現状としては実施しておりませんけれども、手取る 保護者に伝達するツールの手取るところですね、保護者等に伝達とか、このような形の部分は注意喚起とは実施しているところでございます。以上でございます。
宇川議員。
はい、小学校中学校に関してはですね、昨年と一昨年ですかね、熊の対応のマニュアルを利用した、運用したということがあると思うんですけども、その対応を踏まえてですね、現在見えてきた課題、でこれを踏まえてですね、マニュアルの見直しを行う点があればお伺いさせていただきます。
教育部長。
はい、お答えいたします。このマニュアル策定後ですね、熊出没情報というのも、複数回ありまして、教育委員会から各学校に注意喚起、さらには対応していただきたいという旨の通達をした経過がございます。でその中でですね、現状といたしましては、このマニュアル通りの動きということでですね、何か問題あったかという情報はですね、今のところはいただいていないところでございます。ただ今後におきましてもですね、先ほど申し上げました通り、やはり子どもたちの意識もですね、含めてですね、やはりもう少し周知とかですね、これだけ熊が出没している状況が各地で起きてますので、家庭、さらには教員からの生徒児童への指導とですね、それをですね、さらに強化してまいりたいと考えております。以上でございます。
宇川議員。
はい、続いて留萌市ではですね、通学路に関して安全確保の観点から留萌市通学路安全協議会を設置しております。で留萌市通学路交通安全プログラムを策定していると思いますけども、その中でですね、これだけ熊が出ている中 ですね、熊の、市街地出没増加も想定されておりますので、通学路安全点検に関してですね、ヒグマ類の出没リスクを踏まえた上での見直しの検討はあるのか、教育長にお伺いいたします。
教育長。
はい、お答えいたします。まさに熊いつどこに出るかわからないような状況ですので、この合同点検に合わせてですね、熊の出没に対応が必要な箇所の点検もできるかどうかですね、こちらにつきましては検討させていただきたいと思います。以上です。
宇川議員。
はい、留萌市の、通学路においてはですね、毎朝交通安全指導員の方が地域の見守り等々を行っていただいて、子どもたちの安全確保を、当たっていただいているんですけど、一方でですね、熊出没時というのは交通安全指導員の方もですね、実際にやっぱり不安だという声を私にも届いてきております。でその中で熊出没時のですね、その情報の共有だったり活動中止の判断についてどのように対応しているのかお伺いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。熊の出没エリアにですね、当然、通学区域かどうかというところもあるんですけれども、該当する通学区域、そこに交通指導員の方がいらっしゃるということであれば、総務課交通の方とですね、情報を当然共有させていただきながら、その辺の情報伝達も必要だというふうには考えております。以上でございます。
宇川議員。
ではですね、その普段からですね、交通安全指導員の方というものが立っているわけですけども、この方々をですね、守るためにですね、例えば熊よけのスプレーだとか鈴だとか、その安全確保策というものを主として取っているのか確認させていただきます。
教育部長。
はい、お答えいたします。熊に限定した安全対策というものについては、現時点では実施していないところでございます。以上でございます。
宇川議員。
教育委員会としては、ではそういったものの必要性は感じてないということでいいですか。
教育部長。
はい、お答えいたします。その部分につきまして、今後ですね、所管部また来ますので、またちょっと共有させていただきたいと思います。以上でございます。
宇川議員。
はい、緊急時においてはですね、さまざまなケースが想定されると思いますけどですね、登校の見合わせ、集団下校、部活の中止と、最終的な判断主体というものは学校長なのか教育長なのか、この市長部局の連携についてどのように整理されているか伺います。
教育長。
はい、お答えをいたします。児童生徒の命を守ることは教育委員会の、最大の責務ということで、その判断の決定者は、教育委員会、そこの責任者は私ですので、私であるというように考えております。以上です。
宇川議員。
で クマ出没時ですね、例えば保護者への情報伝達についてはおそらくメールだとか、大体基本的にテトルを使ってこう情報伝達をすると思うんですけども、テトルもですね意外と見てないだとか連絡が届かないというケースがですね結構想定されると思っております。緊急時のですね確実な情報伝達手段についてどのように教育委員会の見解をお伺いします。
教育部長。
はい、お答えいたします。クマ出没した場合ですね、教育委員会に情報がいただけるのは、環境保全課なり、総務課なりというところから伝達があるのかなと思いますので、通学路に近いエリア、学校に危害が及ぶ恐れがあるエリアということであれば、当然、こちらからも当然、テトル等で流したり、下校時ですね、送迎というのをですね、そういう対応していただく場合には電話連絡等もありますし、さらに候補者等もですね、その辺りを候補していただくということで、周知もされるのかなというふうには考えております。以上でございます。
宇川議員。
はい、ではですね、この度ですね、教育行政執行方針において児童生徒の安全対策の充実というのを掲げられておりますけれども、鳥獣対策も含めてですね、近年ヒグマの出没が増加する中、教育庁としてですね、今後どのような点を重視して強化していくのかお伺いいたします。
教育庁。
はい、児童生徒の安全確保ということで、こちらにつきましては何よりも、優先すべき重要な課題であると考えております。ご質問いただいております、ヒグマのとりわけヒグマの出没事案につきましては、児童生徒の生命に、直接関わる重要な問題であると、強く認識をしております。今後も市長部局、環境保全課や、警察猟友会などと、関係機関と連携を密にしてですね、出没状況や危険度を的確に判断しながら、児童生徒の命を守るという観点を第一に、危険が予測される場合には、先ほど情報伝達のお話もありましたけれども、こちらにつきましては緊急性ということで躊躇なくですね、きちんと早急に必要な措置を講じて、迅速かつ的確確実な対応を取ることが必要でありますし、そういったことで子どもたちをしっかりと守ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
宇川議員。
はい、それでは大項目1点目、中項目3点目、有害鳥獣対策の担い手確保についてお伺いいたします。協力隊にはですね、有害鳥獣駆除や防除に関する活動、SNS による発信だけでなく、捕獲した有害鳥獣の処分や加工に関する、活動も含まれているということでしたけれども、有害鳥獣対策というのは今後継続的な課題であると思っております。でその中 ですね、今回の地域おこし協力隊配置をですね、一時的なですね、人材確保に終わらせず、将来的な担い手の育成や定着につなげる考えはあるのか、市長の見解をお伺いいたします。
市長。
はい、地域おこし協力隊の場合は3年という期限がありますから、その期限が終わった後、先ほども地元への定着という話もありましたけれども、そういうことも含めて本人とのそういう仕事をきちっと整理するということ、または次の協力隊、あるいはこの協力隊ばかりじゃなくてガバメントハンターなんていう言葉も最近出てますんでね、その辺は留萌市単独でできるかどうかは分かりませんけれども、いろいろなそういう手段を組み合わせて安全の確保、そういう体制づくりに努めたいと思います。
宇川議員。
はい、今回のですね、地域おこし協力隊の方については、自衛活動や地域の資源化に重点が置かれている部分もあるということで理解しております。現在、市内でのエゾシカの捕獲頭数は増加しているんですけども、食肉利用率がですね、55.8% から 42.8% へ低下しているということで理解しています。で今回のですね、地域おこし協力隊の配置によって、食肉利用工場について例えばですね、ジビエのブランド化のようなものを僕は思い浮かべたんですけど、どのような成果を期待しているのかお伺いいたします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。今回入隊していただきました職員に関しましては、もともと食品衛生のお仕事をしている方でございまして、かなりジビエの食肉加工等にも興味を示していただいております。こちらの方にも必要な例えば衛生管理の 部分の資格ですとか、それからまあもちろん当然調理師免許も持ってますし、自らビーフジャーキーですとか、それからハンバーグ等を今後作成していきたいというふうにも考えているというふうに聞いております。まだ来て6月一日採用ですんで、まあ来て間もないんですけれども、かなり積極的に市内で使える施設はないかですとか見ていただいてますので、まあ今後ですね、まあ3年間ありますけれども、この間にいろいろなまあ地面に関してもいろいろな商品のアイデアを持っていると思いますので、かなり期待をしているところでございます。以上です。
深川議員。
はい、まあ、今の答弁でいけば、まあ、場所を探しているということで、今回の募集要項にですね、有害鳥獣のジビエ加工処理場や焼却施設導入の可能性の調査研究ということであるんですけども、これはですね、市として今後の展望も含めてどのような展開を考えているのか、市長の見解をお伺いいたします。
市長。
はい、先ほどの答弁の時にも、まあ、その動物の有害鳥獣といえども生物といいますか、命を持ったものですから、それをその後有効にきちっと利用していきたい、まあそういうことも含めて、本人がそういう分野長けてる人ですから、その可能性を本人とも相談しながら、そういう何て言うんでしょう、ビジネスにつながるようなことも含めて進めていきたいなという、そういう希望は持っております。
深川議員。
今市長がおっしゃるのは、それは民、まあ、協力、地域おこし協力隊としてやるのか、それとも、まあ今後その後民間としてやるのか、どのような自治体として今後施策としてやっていくのか、その辺の、区別はどういうふうにしているのか、お伺いさせていただきます。
市長。
まあ、3年という限られた年月ですから、その間に、まあ、そういう、まあ、市の協力隊として、職務といいますか、使命を全うしてもらうのと合わせて、その後ということもきちっと視野に入れながら考えていきたいなと、そういう見解です。
深川議員。
はい、今回の地域おこし協力隊の、着任というのは大変心強いものと考えていますが、一方で有害鳥獣対策というものは今後継続的に取り組まなきゃいけない課題であって、猟友会の方々、も、高齢化だったり担い手不足も懸念されてますけども、市として今回の協力隊配置を契機にですね、将来にわたりこの持続可能な、有害鳥獣対策体制をどのように構築していく考えなのか、市長の考えをお伺いいたします。
市長。
はい、持続的な有害鳥獣対策ということで、先ほどもまあ、例えばヒグマと人間の共生というお話もありましたけれども、基本は、まあ、昔で言えば里山があって人間の生活領域と、そういう動物の生活領域がある程度干渉地帯もあってということが、それが人間が生活領域を広げることで、その干渉地帯がなくなって、直接お互いに触れ合う、その出くわすような環境になってしまったと。それはやっぱり人間の方が自分たちが一番というようなおごりのような感覚を捨てて、そういう自然動物あるいは自然環境ときちっと共生するという自戒を含めて、その自分たちの生活領域をもう一度きちっと動物との干渉地帯を作れるような形に戻さなきゃいけないんだろう、それが一番原点にあるんだろうと思います。それでもどうしても出くわした時には、例えばこういう駆除だとかいろいろ対策をしなければいけないと思いますけれども、その時にも生物の尊厳を失わないような、そういう対処の仕方を人間が行わなければならない、そういうことが今後も持続可能ということでは基本になっていく考えではないかなと、私はそう認識しております。
深川議員。
はい、 続いてですね、大項目2点目について、お伺いさせていただきます。まあ、原油資材価格高騰下における行政運営ということなんですけどもですね、まあ、市民生活に関わる部分として具体的に、まあ、留萌市の指定ごみ袋についてというものがあると思うんですけども、指定ごみ袋はナフサの由来で樹脂製品であります。先日ですね、市のホームページや LINE においてもですね、市民に向けて適切な、購入を測る旨のメッセージがあるということで理解しておりますけども、現在ですね、市の指定袋にかかるその製造費だとか納入価格において物価高騰の影響はあると聞いているのかどうかお伺いさせていただきます。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。先ほどですね、まあ、その指定ごみ袋に関しては、まあ、我々の町においては年度内の在庫については問題ない旨ですね、先般も候補とさせていただいたという状況でございます。ただ私ですね、お伺いしているところでいきますとですね、やはり製造コストが上がっているということもあってですね、その今の現在の契約単価ではなかなかその9月からのですね、まあ価格変更をですね、していただかないとなかなかその今までの金額で納入できないという業者の方からですね、南部衛生組合の方にですね、協議があったという旨をですね、まあ、お伺いしているという状況でございますので、まあ、そちらについてはですね、今後事業者と、まあ、南部衛生組合との間でですね、最終的に今協議調整を図っていくというような状況で、お伺いしているところでございます。以上です。
宇川議員。
まあ、徐々にそういうふうに物価が上がってくることで、やっぱり価格契約更新時にそういうふうに負担が上がってくるということなんですけれども、例えば市としてはですね、今後その中で透明なゴミ袋を利用させるだとかっていうことを検討しているのかお伺いさせていただきます。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。ですね、まあ、留萌市の、まあ、独自の見解というよりもですね、まあ、南部衛生組合の方での議論になるかなというふうに思っておりますので、まあ、そちらの方でですね、まあ、これは留萌市だけじゃなく近隣の厚生市長と協議しながらですね、まあ、検討していくものと、まあ、考えているところでございます。以上です。
宇川議員。
わかりました。まあ、指定ごみ袋に関しては、まあ、市民の方々にはですね、必要な量を購入していただくということで理解させていただきます。で、次ですね、市営の温水プール、プルモについてお伺いさせていただきます。で、温水プールというものは、この燃料費の影響を大きく受ける施設ではないかというふうに私は考えたんですけども、エネルギー価格の高騰、施設運営に直接影響する中で、今回の、燃料費、光熱費の上昇によって、維持管理経費についてどのぐらい、変動があるものと考えているのか、教育長の見解をお伺いいたします。
教育長。
はい、温水プール、プールモのですね、まあ、燃料費といった部分で、お答えいたしますと、まあ、給油量の実績につきましては、こちら毎年度重油、2万4000リットルから3万リットルを給油しているところであり、過去3カ年各年度ごとの平均単価でいきますと、令和5年度が104円でありました。また6年度は115円、昨年度令和7年度は 119.7 円と、まあ、年々上昇傾向となってございます。まあ、こちら令和7年度におきましては、当初予算ベースで121円として積算いたしまして予算組を行っておりましたが、まあ、現在の重油価格、先月5月の段階で単価 141.9 円となってございまして、給油量3万リットルといたしますと、まあ、現段階におきましても、まあ、おそらく年間60万程度はの予算不足となることを見込んでいるところでございます。以上です。
宇川議員。
はい、やはり燃料や光熱費の上昇というものは影響するということで理解しますけども、やっぱり市民の皆様、子どもたち、プールもがきちんと、あそこで、運動、遊んだりすることを望んでいると思うんですけども、今後ですね、さらにエネルギー価格が高騰した中でですね、利用料の改定だとか開館時間の見直しなどの検討になる可能性があるのか、教育委員会の見解をお伺いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。今申し上げました通り、住価格の上昇については逃れないということで、赤業組合の方からもちょっとお話しいただいているところでございます。しかしですね、市民の健康増進、さらには子どもたちの水泳教室、水泳授業、水泳教室等もですね、実施していくという中におきましては、供給量につきましては一定程度確保されているというふうに伺っておりますので、開館につきましては従来通りの開館期間を設けまして、プールは運営していきたいと考えております。あと価格高騰におきまして、今予算不足も想定されるということでございますけれども、例えばプールの水温をですね、若干こう気温にもよるんですけれども、それの並行して下げてですね、若干の節約を試みたりしながらですね、運営をしながら皆さんのプール利用を促してまいりたいと考えております。以上でございます。
宇川議員。
はい、で続きまして、公共施設全体への影響ということなんですけれども、原油、資材価格高騰によって、指定管理施設だったり、学校施設、公用車管理だと、多くの分野ですね、燃料だとか維持管理経費がですね、増加する可能性があります。本市としてですね、現在の物価、エネルギー価格高騰がですね、財政運営に与える影響について、どのように分析しているか、市長の見解をお伺いいたします。
市長。
はい、公共施設全般の、運営についてということでお答えしたいと思います。現時点では、例えば一部で入手困難な物品が生じているですとかいう報告があります。また発注する工事やその調達などで、ただし一方でその工事や調達などで支障をきたすような影響までは今ないということは聞いておりますけれども、今後その中東情勢の緊迫化が長引いたり、この価格の高騰が長期化した場合については、その今プルモの話もありましたけど、燃料費、例えば庁舎の光熱水費、これは公民館などの公共施設も同じですけれども、あるいは冬の除雪経費ですね、そういうものが大幅な負担増になる可能性がありますので、そういうものについてきちっと今後精査をして、その値上がり具合を見ながら、場合によっては簡単に補正予算ともいきませんけれども、調達具合を見ながら調整してということで、一日も早く回復すればいいんですけれども、そういうふうに心構えを持って、その価格の動向を注視しながら、維持管理に支障が生じることのないように、特に指定管理の場合は指定管理者との契約で、ベースになる契約金額の上下の振れ幅によっては市で負担するということも決まってますので、指定管理者がその分負担を生じないような対策も含めて進めていきたいと思っております。
宇川議員。
はい、今回の原油資材価格高騰について、市財政の影響というのは、そこまで大きくないような、感覚で捉えさせていただきましたけれども、今後ですね、物価高騰の長期化になればですね、市民生活だけじゃなくてですね、地域経済やですね、例えば公共事業の執行にも影響を及ぼす可能性が懸念されております。で、市長はこうした状況の中ですね、市民生活をですね、守りながら、公共サービスや公共事業をですね、どのように維持していくお考えなのかお伺いして、私の最後の質問とさせていただきます。
市長。
はい、こういう物価高騰、またはそういう入手困難ということで、例えば市が発注するときに予定していた価格では落札できないということも、もしかしたら生じる可能性もないわけではない。そのときにはきちっともう一度積算し直して改めてということになると思いますけれども、そういうことのないように努めていくつもりではありますけれども、それで受注する業者に負担をかけるわけにもいかないので、その時点その時点で適切な判断をして、民間事業者あるいは市民生活になるべく影響が及ばないような、そういう対応をしていきたいなと、そういうふうに考えております。
1番、宇川議員の質問を終わります。